知見記 IR 特集。日立建機 IR 特集。この番組は証券コード6305東証一部上場日立建機の IR 活動の一環としてお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。それでは日立建機平野幸太郎執行役社長にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
日立建機が1月30日に発表した19年3月期の第3四半期、これは4から12月期の決算ですけれども、売上収益が7432億円、これは前年同期に比べて 9% 増。日立グループ統一の利益指標である調整後営業利益ですけれども、こちらは851億円、同様に 29% 増となりました。まず今回の決算の総括からお願いいたします。
はい。売上収益ですけども、特にアジア大洋州、北米、欧州、中国で新車販売と部品サービスを中心とするバリューチェーンの両方で増加したことにより増収となりました。利益面では部品サービスとマイニング事業の貢献により大幅な増益となりました。財務面では棚卸資産手持ち日数は第4四半期に納入予定のマイニング機械の現地在庫増加や、中国で2月の春節明け需要に向けた油圧ショベルの作りだめなど政策的な在庫積み増しを行ったこともあり、昨年度末と比べますと20日分増加し3259億円となりました。一方で営業債務手持ち日数は昨年度末と比べますと17日短縮し54日となりました。これは主として国内で取引先への支払い方針を早期化した影響によるものです。
次に地域別の状況はいかがだったでしょうか。
はい。当社の事業環境としては、主力製品である油圧ショベル需要は第3四半期累計期間において日本、中近東、アフリカを除く各地域で前年同期を上回りました。アジア太平洋地域ではインドネシア、フィリピン、オーストラリアなどで油圧ショベルの需要が増加しています。また鉱山会社の設備投資の増加に伴うマイニング機械、部品サービスへの需要も増えています。これらが大きく影響して売上収益は前年同期比 13% 増となりました。北米においては一般住宅や公共工事などの建設投資が旺盛で、油圧ショベルの需要が増加しており、当社の売上収益も前年同期比で大幅に増加し 20% 増となりました。一方、日本では排出ガス規制に伴う前倒し需要の反動で、油圧ショベルとホイールローダーの新車需要は減少していましたけども、第3四半期は反転し、足元では歯止めがかかりました。一方で、レンタル、中古車などのバリューチェーンビジネスでの売上が増加したため、売上収益は前年同期比 2% 増となりました。
次ですけれども、マイニング鉱山向けの収益はいかがだったでしょうか。
はい。まずマイニング機械の台数ベースの新車需要は、鉱山会社が設備投資額を増加されていることを受けて前年同期を上回っています。第3四半期累計期間のマイニング事業の売上収益については前年同期と比べて 15% 増の1150億円となりました。特に新車の売上収益については需要の増加を大きく上回って前年に比べ 40% と大幅に増加となりました。これは特に 大型機種の販売量が大きな構成を占めるようになったことが影響しています。また部品サービスについても高水準で推移しており、前年に比べ 6% 増となりました。なお12月末時点で今年度売上見通しの本体売上についてはすべて受注済みとなっており、好調な引き合いが続いています。
本当に引き合い好調というところですね、はい。次は御社が注力されていますバリューチェーン、バリューチェーンというのは新車販売以外の部品やサービス、ソリューションなどの事業ですけれども、このバリューチェーンの売上収益はいかがだったでしょうか。
はい、第3四半期のバリューチェーンの売上収益についてもソリューションビジネスおよび部品サービスやレンタル事業の増加により前年同期比 5% 増の2951億円と引き続き順調に推移しています。従来からの部品サービス事業に加えて2016年度に連結子会社化したエッジーパーツ社、ブラッドケン社のマイニング設備および機械のアフターセールスにおける部品サービス事業強化の取り組み、そして今年度から開始しているアクミ社を通じた北米レンタル事業への参入など、新車販売以外での収益拡大を図るべくバリューチェーンの進化を推進中です。
さて19年3月期通期ですけれども、売上収益で1兆円、これは前期に比べて 4% 増、はい、そして調整後の営業利益1000億円、これは同様に 7% 増と、あと一株利益は273円をご計画されています。これ前回予想に比べますと売上高で200億円、調整後営業利益は90億円、それぞれ上方修正というふうになっています。事業環境ですとか全体の為替条件などについて教えてください。
2018年度の業績見通しですけども、第3四半期累計期間の実績を踏まえて年度当初の見通しを上方修正しました。その前提となる2019年1月以降の想定為替レートにつきましては、前回発表時の米ドル100円、ユーロ120円、人民元 15.5 円を据え置いています。市場見通しは日本、中国で足元の状況を反映し、当第2四半期時点の見通しより4000台下方修正し、22万5000台と前年度と比較すると微増で推移すると見込んでいます。この需要規模は前年時点と比較すると増加率が下がりますけども、2010年度の過去最高水準である23万台のレベルに近づく見込みで、これに伴って当社の販売物量も高いレベルとなっています。当社としては中期経営計画にも掲げている通り、バリューチェーンの進化を図り、経営効率を上げ、先進技術開発や IoT 関連の研究開発を進め、これらの施策を遂行するために必要な投資や間接費の支出も売上収益の増加とのバランスを取りながら進めてまいります。
はい、わかりました。さて米中貿易摩擦をはじめとして外部環境に不透明要因が一層高まっているようにも思います、こうした影響についてのご見解ですね、こちらを教えていただけますでしょうか。
はい、米中貿易摩擦に関しましては、現在は中国アメリカ市場において需要や受注状況はおおむね想定通りに推移しており、足元では影響は感じておりません。また当社では中国からアメリカへ輸出品はほとんどないために、連結業績への直接的な影響についても現時点では軽微と見ています。もともと当社の中国事業の売上構成比も第3四半期累計期間で 11% と、それほど高くはありませんけども、景気需要の元となる全体景気への影響という観点で、中国全体の経済並びにアメリカの経済に対してどのような悪影響が出てくるか、そこから始まって全世界にどう波及していくかは今後も注視していく必要があると考えております。また欧州ではイギリスの EU 離脱が2019年3月末に予定されており、 さまざまな議論が続いています。こちらも県機の新車需要は依然として堅調に推移していますし、当社としてはイギリスに製造拠点を構えているわけではありませんので、事業への影響は軽微と考えてはおるんですけども、引き続き EU 離脱の影響については注意深く見守っていきたいと考えております。
次に株主還元ですけれども、第2四半期末に43円の配当、これは前年に比べると7円の増配を実施されました。今回期末配当は未定というふうにされてますけども、株主還元策への考え方を教えていただけますでしょうか。
はい、当社は従来通り配当という形で株主様への還元を行ってまいります。2018年度中間の配当額である43円につきましては 30.2% の配当成功とさせていただきました。2018年度の期末配当予想額は未定となっておりますけども、従来通り連結配当成功 30% 程度、もしくはそれ以上を目指してまいります。
2014年にグローバル展開を開始したサービスソリューション、コンサイトですけども、これが18年末の契約台数が12万3000台を突破されたと伺いました。改めてこれがどういうものかということと、今後の展開について教えていただけますでしょうか。
はい、コンサイトはお客様の機械の稼働状況を定期的にレポートし、機械の安定稼働に貢献するサービスです。2014年にグローバルで展開を開始し、2018年末現在で世界中の12万台以上の契約をいただいております。ご契約をいただいた機械では、異常が発生した場合、自動的にアラームがお客様のスマホや代理店に届くので、素早いサービス対応が可能になります。
なるほど。
さらに、機械の血液ともいえるオイルの状況を24時間、常にセンサーで把握し、機械の故障を予知するコンサイトオイルというオイルモニタリングサービスを、ヨーロッパ、オセアニア、日本で普及を推進しています。現場で機械がダウンしてお客様がお困りになるケースを減らす目的で、2020年以降には故障予知検知率 90% を目指して、引き続きコンサイトによるサービスソリューションの開発に力を入れてまいります。私は建設機械は世の中の流れとともに今大きく変わりつつあると実感をしています。私たち自身もエネルギー消費量の低い機械を開発していくだけでなく、製造段階からあらゆるエネルギーを効率よく使うことも大切な取り組みであると考えています。新しいテクノロジーの開発においても、日立グループのシナジーを活用してさらに加速してまいります。またこれまでにも増して、製造段階から持続可能な社会へ貢献できるよう SDGs 視点で経営に取り組んでまいります。今後も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
本日はどうもありがとうございました。
この番組は証券コード6305東証一部上場、日立建機の IR 活動の一環としてお送りしました。